マタイによる福音書第27章の45節から50節。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、仮面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待てエリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。以上です。十字架の七つの言葉の第四と第五はですね、一つはなぜ私をお見捨てになったのですかということと、もう一つはヨハネによる福音書に書いてある通りに乾くというですね、言葉です。まあ、なぜ私をお見捨てになったのですかと乾くというのが、十字架の上での特徴的な言葉であります。まあ、イエス様の最後にはですね、絶望的な叫びがあった。まあ、これは詩編の22編のですね、2編の言葉、先ほど読みましたその詩編の言葉であります。まあ、イエス様は死という絶望の中で神様への最後の疑問を投げかける。なぜ私をお見捨てになったのですか。まあ、これに対して神様の答えはなかったというのが十字架の出来事です。ただこのエリ、エリ、レマ、サバクタニというのはいろいろな説がありまして、マルコはですね、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニって書いてあります。これ明らかにですね、実はアラム語の間違いですね。マルコはですね、聞き間違えたというよりもですね、アラム語が分からなかったんじゃないかと言われています。まあもうギリシャ語でですね、聖書を書かれてますので、イエス様が書いて、喋っておられたアラム語のことをですね、分からずにですね、多分こうだろうということでですね、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニって書いたんだろうというふうに言われています。それを訂正したのがですね、マタイによる福音書です。マタイのエリ、エリ、レマ、サバクタニっていうのが、正確なですね、実は我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉です。まあ、マルコはどうしてもですね、この言葉をここに置きたかったのでしょう。アラム語がですね、ちょっとわからなかったんだけどもですね、しかし、まあ、うる覚えというかですね、多分こうだろうと書いたと思います。マタイはですね、それをきちっとですね、書こうと思ってですね、そこに書いたのでしょう。ところがですね、ルカとかヨハネはこの言葉はないんですね。これが不思議なことです。ルカにとってはこの言葉はですね、多分十字架上の言葉ではないと決定づけたのかですね、それがやっぱりなぜ私をお見捨てになったのですかって言葉の意味の大きさっていうんですか、それを配慮したのかもしれません。私の霊を見てに委ねますという言葉に変えてるんですね。まあ、ここら辺がですね、十字架の出来事をどう受け取るかということなのでしょう。まあ、ルカはあくまでもですね、イエス・キリストがですね、神様の使命に生きてですね、最後にはですね、すべてを神様に委ねるっていうことにが十字架の出来事と思ったのでしょう。まあ、マルコはですね、最後までに人としてのイエスですね、神様の子でありながらですね、人として生き抜いていくというイエス、それは人間の苦難とか苦しみとかですね、そういう中にですね、やっぱり十字架の出来事を見たのでしょう。ですから、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかっていう、この詩編の言葉をですね、置かねばならなかったのかなと思います。しかしですね、まあ、マルコにとってのですね、大切なことはですね、沈黙です。神の沈黙ってことだと思います。イエス・キリストがこの世でどんなになぜ問いかけてもですね、見捨てたって言われても、神はあえて沈黙でしか答えられないっていうことが、まあ、このですね、十字架の出来事のですね、まあ、大きさとか苦しさとか、そういうものをマルコが書いたのでしょう。ある時にですね、行政書士さんとですね、話しててですね、まあ、行政書士さんがですね、何がですね、怖いかって話をしておりましてですね、何が怖いかっていうとですね、訴える相手の沈黙ほど怖いものはないって言ってましたね。訴える相手の沈黙ほどですね、怖いものはないですね。反応がない怖さというか、何も答えてくれない恐怖とかですね、それは計りすることができない。もちろんいろんなことを言ってですね、いろんなことを問いかけてですね、怒ったりですね、責めたりですね、攻撃したりするんですね。でも 一番怖いのはですね、その人が何も答えないということでしょうですね。この沈黙ほどですね、怖いものはない。何か反応してくれればですね、それの反応がですね、自分にですね、がどう見られているかとかですね、分かるのに、沈黙されるとですね、恐怖の中に陥れられるんだ、次ですね、どういうふうに行政書士として書いていいかが分からない、そうだなと思うんですね。沈黙ほど相手に与える恐怖はない。ですから、いろんな人が騒いだり、いろんな人が攻撃したりするときに、何も答えないっていうのが、その人に対する一番のダメージなんだという、それはよくわかります。しかし、じゃあ、沈黙の中にその人がいないかっていうと、そうではないんですね。その人の存在がそこにあって沈黙してるから、実は怖いんだろうと思いますし、しかし逆に言えばですね、その人はそこにいるっていうことが、沈黙によってわかるってことなのでしょう。神はですね、そこで何にも答えられないですね。沈黙しておられる。じゃあおられないかというと、そうではなくして、そこにきちっとおられるということです。そのですね、神のですね、偉大さというかですね、神をですね、それだけ大きな存在として捉えることができるかっていうのが、多分今日のですね、エロイとかエレマサマクタに、なぜ私を見捨てになったのですか、ということに対して神が沈黙されたことへの答えかなと思います。百人隊長はですね、本当にこの人は神の子だったというふうにつぶやいています。この言葉も謎なんですね。多分この時に神の子と分かったのは彼だけですね。徹底的なですね、弱さと沈黙の中で、十字架の上で何も悪いことをしていないのに死んでいくイエスを見て、本当にこの人は神の子だ、沈黙の中にですね、彼は神の子っていうのを見つけ出したのでしょう。そう思うとですね、先週金曜日ですね、明日来ますけども、この3時の出来事の中で沈黙っていうのがいかにですね、怖いことでもあるし、また愛にあふれたことだろうかに出会うことができたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主はエリエリレマサバクタリ、我が神は神、なぜ私を見捨てになったのですかと十字架上で叫ばれました。しかしそれに対して神様は常に沈黙を保って何も答えておられません。しかしそこに神様がおられました。どうかそのことに出会う一日とさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そしてまた集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。また病床にある方々や死に直面している方々、悩みのうちにある方に、神は沈黙の中から語りかけていることに出会うことができるように導いてください。どうか今日も生きていくために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。